今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。最初に衆議院議員の伊坂信彦先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の岩西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、今西さんと、はい、それと衆議院議員のこの神戸一区から、これ珍しくこの小選挙区で立憲で通られたって、
おお、
伊坂さん
小選挙区で立憲でございます。
珍しく
長い付き合いなんです、僕。
そうなんですか。
伊坂さんがあの市会議員に通った時から、
はい、
もともと NPO のことでね、
はい、
あのお会いして、
あ、
まあ私の教会が一号認証なんでね、
ええ、
結局お会いして、その時にね、日中の本当に有名な木村一三さんっていう、そういう面では超大物をですね、
はい、
まあ、市会議員になって若い人やから勉強がてらちょうどいいやろ思って、で木村先生一緒に行こう言って、はい、でご紹介したんです。ところがね、野中広文先生も一目置くような、はい、そういう面では木村伊蔵さんってすごい方なんですけど、若くて知らなかった
んです。そうなんです。
そんなすごい、
もったいないことを本当に
すごいおじいちゃんがひょこっと来るとはまさか思いませんから、
ね、そうなんです。
逆に私はまあすごく仲良かったんでね、とこちゃんどこ行くね、ちょっと神戸の市会議員の通った若い子とこ行くんで、はい、先生一緒に行こうの、おお、高田さん行くねって行くで、うん、とら本当に今考えたらもったいないことした思います、ね、本当に、そら田中角栄さんなんかと組んでですね、うん、中国をだいたいその72年に国交批准したんですけれども、
はい、
60年からもうすでに木村伊蔵さんっていう方は中国に入って周恩来劉少奇と裏で詰めてた人なんですね、
多分まだお生まれになってらっしゃらないですよね60年でしたら。
74年の生まれです
そ, れそういう面ではですね、私はまあまあそれもタイミングで、まあ反対に伊坂さんにしたらええ思い出ですよね。
そうですね、あのその当時はこうやって国政に携わらせていただく日が来るとは全く思っておりませんで、ま
あ、
学生と一緒にあの木村一三先生の話をありがたく聞かせていただいて
ただあの本題に入りますけど、今日ね、はい、伊坂さん来ていただいたらね、僕ね、今西さんっていうね、その本当の裏表も含めて幅広い知識とですね、情報を持ってる方と、
はい、
それとやっぱり若手のですね、その本当に現役のまあ野党側の伊坂さん、
はい、
このロシアも含めてですね、今後の日本のその国防も含めた国家のですね、あり方っていうのをちょっと真面目に話したいなと思って、でまあ来ていた、ましてこのラジオ関西っていうのはこの神戸のそれこそ一区にありますからね、ラジカンっていうのは、うん、それがまあちょうどいいんかな思って、うん、
本当ですね、もうあの新藤さんいらっしゃいませんから真面目な感じで、
そうそう、まあ、新藤さんの代わりに、
はい、
あの伊坂さんがない
や全然キャラクター違いますよ
これね、伊坂さん変なこと言います、このロシアに対して、
はい、
個人的にまずどう思われます、今度の事件において、戦争において。
いや、前回あのお二方がお話しされていたように、やはりあのいろんなこれまでこう覆い隠されていた、真実、まあ、都合の悪いことも含めてですね、実際例えばアメリカはこう動くんだとか、 NATO は結局ここまでしかしないんだとかですね、あのいろんなことが見えてきたというふうに思っています。あのもちろんロシアがやったこと、大変な問題ですし、でウクライナに対して日本がなかなか今できることがないというのもじくじたる思いですが、まあ、そういうあの表の話を超えて、おっしゃるように国防とかですね、外交、 あるいは同盟関係といったことについて、本当のリアルな部分があからさまに出てきたと思っています。
ただ立憲としてじゃなしに、はい、井坂さん個人としてはどういう主張をするつもりなんですか、その政治家として日本のために。
そうですね、私自身がもともと厚生労働も内政ばっかりやっておりますので、うん、そういう意味では外交防衛はもう完全に専門外なわけですけれども、このタイミングで私が申し上げたいのが、例えば核共有のような話が普通に今後議題に上がってくると思うんです。ただそれが前回お話しされていたように、核兵器がなければ話ができない時代になったとかですね、
うん、
そういう話もあるんですけど、じゃあ日本がそれを仮に持てば、我々はそれは反対の立場ですけれども、
うん、
それを持てば対等に話ができるようになるのか、
うん、
これも一つリアルな話だと思っていて、
うんうん、
私は残念ながらそうは思わないんですね、もう言葉を選ばずに言えば、核兵器をこれ私反対ですけど、
うん、
仮に日本が持ってそれを運用して、核兵器核の力も外交上生かしながらきちんと外交ができる国なのかというと、これはどうなんですか。
いや難しいですね、
はい、
まずやっぱりその辺の素養も研究も何も実績も何もないですよね。
そうですね、
全くそこのところは議論もしなかったし研究もしなかった分野ですよね、
はい、
国会においては特にそうですね、
はい、
野党の中だって非核三原則だけで終わってしまって、
はい、
それ以上のあれはやってませんよね、
はい、
だからそこのところを急にやれって言ってもなかなか難しいと思うんですけど、
はい、
私は今その厚生労働省関係で言われてましたけど、
はい、
ロシアとソ連の時代からですねずっとあったのがね、医療支援とかね、そういうの、例えばポーランド危機の時に、
はい、
医療支援やってるんですよね日本は、はい、これはだからソ連がまだ元気な時に鈴木前行内閣の時にやったんですよ。びっくりしたんですね、みんな、うん、アメリカも、
うん
これを支持したのは若泉圭さんなんですよ今から考えると。それで麻生太郎に言って麻生太郎が鈴木善光に言ったんです、
うん、今井さんね、
ええ、
若泉さんのことをね、
ええ、
知らない人が多い。おそらくね、
うん、
本当はね、うん、ある面では若泉さんとかはね、うん、クローズアップされなくければならない、
うん、ない人なんだけど、
人なんですけどね、やっぱり
みんな隠しちゃったわけです。
そうそうそう、いろいろ
本人も隠してて、
そう本当そう。ある部分でね、あんまり詳しいこと言えないけど、黒子でね、
うん、
動いた面が相当あって、伊坂さんこれ知らないでしょ。
そうですね、先ほど、
うん、
事前に伺ったぐらい
です。そうでしょ、
はい、木村一三さんもそうなんですよ、みんな黒子なんですよ
結局。そう
なん、黒子の人たちと我々はやっぱり本当に世の中を動かしたのは黒子なんですね。
そうです、そうです。
うん、
だからそういう人たちがやったことが歴史に残らないから、そしてましてね、だからあの時はだから外務省が反対したのに麻生太郎が親戚となる鈴木善光氏のところに行って頼んだんですよ。
そう
です、ここでポーランドに医療支援をやったと、子どもたちが助かったっていうポーランド危機の時にですね。
案外
そういうのはいくらでもあるんですよ。
今井さん、これね、政治っていうのは黒子が重要なんですよね。
そうです、
とら今日本にですね黒子になれる人いない。
ああそうなんです。
私若い頃から案外今井さん黒子とばっかり付き合ってました。
そう、ね、
木村伊蔵さんにしたって、
うん、日本もちょっと KGB みたいな欲しいですね。
いやいや本当にね、僕はね、その伊坂さんにね、
はい、
言いたいのは、若い政治家が案外ね裏も知らなすぎますね、
うん、そうですね、
表も知らないし裏も知らないっていうのが今。
いや厳しいですね。
いやどう思います。
それはおっしゃる通りで、特に私どものような野党の政治家となると、本当に裏で、全く見えないところで実務、実際の交渉やってる方っていうのは、残念ながら、私も接点がないですね。
本当そうそうそう、
だから、ね、本当で、かつては、ね、野党でもやってたわけですよ、
はい、
例えばワレサーっていうのがポーランドであった時にですね、
はいはいはい、
やっぱりソ連からもうぎゅうぎゅうに労働組合を潰せっていうんで我里さん大変だったのに、それを招待したのは総評の富塚さんですよね。
なるほどなるほど。
で日本へ連れてきたわけですよ、
はい、
で日本へ行って広島と長崎に行かせて、
はい、
そしてやっぱり支援するぞとやったわけです。そしたらそうするとソ連も潰せなくなって、
うん、
ヤルゼンスキー政権も潰せなくなって、最後は我里さんが政権取っちゃった。
それで我里さんも知らんでしょ。
わからない
ね、もう
我里さんも知らないっていうのでびっくり。
そうそう、はい、知ってる。
知ってます。それは
我里さんぐらいは、うん、ねえ、これ本当に時代を感じ
ます。感じます
だからそういう動きをあのソ連邦の中でもできたっていう、
うん、そうですそうです、うん、
東西冷戦の中でも。そうですそうです。でそれはやっぱり大きなうねりがあったんですね。
はい、
だからそういう中で野党でもできる。
そうですそうです。
今の総評には全然できないでしょうけど、そうそう、やっぱりそういうところでも、まあ NPO でも本当にできる力ってのはあるんですね、うん、はい、とかその感覚も今の政治に出てこない。
そうですね。
で予算委員会の審議見ててそういう論議がないっていうのは非常に寂しいですよね。
情けないですね。
だって自分たちのところで関係あるはずなんですよ。
全部。はい、
僕はね面白いなと思うのは、あの帝政ロシアの問題もそうですけどね、やっぱり本当に一瞬にして一人の王が強くなってですね、うん、それ以後帝政ロシアっていうのはずっと広がっていくんですけどね。
そうなんですね、
うん、でその面白い人でね、自分の息子殺しちゃうんですよ、うん、
なぜですか。
言うこと聞けへんから、うん、で殺してどうしたか知ってます？
いや
本人も死んじゃうんですよ、
はい、
ほんなら農家出身の五歳さんが女王に立つ
んです、うん、大丈夫なんですか。
いやだから帝政ロシアっていうのは女王がすごく多いんだ、はい、カテリーナもそうですしね、はい、もうだからそういう面ではロシアってその面白い国であったことは確かなんですよね。
非常に面白い国ですよね。
面白いですね。
私プーチンの成果とか小学校それから、まあ、あの党の KGB のね、レニングラード、
はい、
今サンクルと、
はいはいはい、
ペテルブルクですか、あそこをね2010年11年12年と調べに行ったことあるんです、うん、
あ
で非常に面白くてこんな小学校で出てたのかなと。
なるほど。
でまさにそのサンクトペテルブルクの下町の階層ですよね。
貧しい子ですもんね。どっちも貧しい子
なんです。それがおじいさんが たまたまスターリン そのね、料理人だったということもあったりして、そういう関係で、だけど成績は良くないしそんなに上流ではないから、
う
ん、結局は KGB の中でもノンキャリアですよね。だから決して偉くないわけで、それがどうやって出てきたかっていうと、やっぱりソ連邦だけじゃなくてその前のロシアの帝国ですよね、サンクトペテルブルクなんですよね。あそこにあるっていう感じがするんですよね、あの町から。だからこういうとこからこう広がってくるんだなっていうのを感じましたね。
帝政ロシアのもともと首都がそこやった。
そうなんです、ね、
モスクワじゃない。
モスクワではないんですね。
向こうに移動、ただヨーロッパに近いんでね。でその一番問題なのはね、そのどうしても南下政策で凍らない海を持ちたかったんで、うん、
はい、
でそこで一番最初にですね、当時の帝政ロシアがぶつかった国ってどうか知ってる？
いやどこなんです
か？どうか知ってる？
最初どこですかね。
スウェーデン。
スウェーデン、
ね、戦争してましたね、うん、
スウェーデンが、海を抑えてた。
バルト海を。
なるほど。
バルト海を
当然。でそのスウェーデン、そうでスウェーデンっていうのは当時一番のあの地域では強い国やと。でそれを徹底的に戦って勝利することによって、
はい、
帝政ロシアはバルト海を支配してくるわけですよ。だからね、そういうね、その歴史的ないきさつとかですね、なぜロシアが今に至ってきてですね、うんうん、っていうちゃんとした歴史観のあるですね、うん、教育も含めて 日本はもっとやっぱりロシアを知るべきなんでしょう ね、
そうですね。政治家がやっぱり首脳会談するなら、はい、相手がどんな人間か、
そう本当そうです。
そしてそこで議論しなくちゃいけないですよね。山口県の長門の自慢だけしてたんじゃダメなんですよ。
本当そうですよね。
29回もやっててね何にも進んでないんですよ。
私ね、一番の福祉ってね、平和っていうものを持続できる国だと思うんです。そしたら本当の福祉って何かって言ったら、我々の生命とか財産を守ってくれることが一番の福祉なわけですけれども、果たして何かあった時に今の日本で守れんのかっていう、それは国あぶれて山がありとか中心伊豆とか言って言葉で言えても、破れた仕方ないでしょ。
そうですよね。
一番の僕は福祉っていうのはやっぱりある面での強い国家やと思ってるんです。これ政治家としてその辺どうなんですか。
まあ、前回もうまさしくおっしゃってた部分で、いや、それぞれの国がもう結局、まあ、核を持つしかない時代になったとしてっていうお話をされてたじゃないですか。だからこれもう最後はやっぱそこの議論に行き着くと思っていて、今もう核を持っていないと話ができない、世界になったと全ての国が思えばですよ。それはこの間ドイツの話もありましたし、日本でもこういう議論が出てきている、で多分どこの国もそういうことをやりだした、じゃあその先にこう平和な本当の平和が待ってるのかというと、これまた別の話なので、これも本当に軍縮の話とそれから自国を守るっていう話の両立っていうのは、これも永遠のテーマだと思います。これはしっかり議論していかなければいけないと思います。どちらに進むのか、
ただまあ政治家はやっぱり今当面の危機をね、どういうふうに対処するか、例えばそれじゃあロシアにいる在日日本人ですね、在留の邦人が、
そうですね、
これからやっぱり制裁がとか戦争が激化した時にどうやって救い出すのか、あるいはどうやって守るのか、これは必死になって考えなきゃいけないと思う。
本当そうですね。
だからあのイラク戦争の時も、やっぱりあの時は中曽根元首相が、入り込んでいたんですよ、それで200人余りの人をやっぱり引っ張り出してきたわけですね、救い出したというか、今そんなことのできる人が今の日本の政治家にいる、安倍さんは逃げちゃってると思いますよね。こういう時こそ29巻もやったんだから、安倍さんが行って、ね、日系の人たちをどうやって無事に帰国させるか、あるいは向こうの財産を守れるのか、在日の日本の財産をですね、っていうのは直談判しに行くべきでしょう、それから野党だってそうだと思いますよ、鳩山由紀夫さんという人もいらっしゃったわけですよ、だけど何にもやらないじゃないですか、今政治家こういう時のための政治家なんですよ、みんなそれぞれが、せめて在日の在留邦人を守って国を守るっていう、その時に一人でも頑張れるっていうのが政治家だと思うんだよ ね。外交官じゃないんだもん。
虚しいな思ったのは、政治家がね、今こそね、日本は国連をっていうふうに言うんですね、それじゃ国連をどうしたいねんっていう論理が出ないんですよ、日本の政治家っていうのはね、いつもね入り口の話するんですよ。
なるほど、
そしたらそれを具体的にあなたはどうやねんって、まして国連っていうのは敗戦国である我々を封じ込めるためにできたような団体が、我々封じ込められてる日本の政治家が、いや国連は今こそ考えて変えないかんねんと、あなたね虚しくないですかって言いたいんですよ。要は国連で一番ものすごいお金出してる日本がなんで理事国になれないかっていうのは簡単な話で、
敵国情報が、
敵国情報が結局我々を排除するためにできた部分ですから、その前の国際連盟から離脱した日本、 これも今若い子ほとんど知らないでしょうね。
そのまんまなんですよね、
結局。
だからそこをやっぱりきちんと政治家が説明しなくちゃいけないし、
はい、
相手も説得しなくちゃいけない。
本当
でそのための準備をして、いざという時には自分が一人でもやっぱり乗り込んでみせるというようなのはないと、
はい、
何のための国会議員だと、
うんうん、
何のための野党だって、うん、与党だって僕は言いたいですよね。
僕はね、一番ね、今日本が声を大にして頑張らないかんのは、うん、私はね、その問題を思うんです、
うん、
というのは原爆落とされた、確かに敗戦国であります、うんうん、しかし我々やから気づく国連の虚しさ、うん、そういうのをですね、敗者の論理として上っ面で喋るんじゃなしに、原爆を核を落とされた国家として国連の在り方を今こそですね、政治家は真摯に死んだ気で訴える時期、それをなんか上っ面の入り口だけで、いや国連はなんとか改革せないいかんのですよ、そんなものはね、中学生の論理ですよ。本当に今の国会議員で、伊坂さんどうです、その辺。
そうですね、国連を、まあ、おっしゃるように日本ならではのこういうことで変えるべきだとまで言えてる人はまだいないと思いますね。
なってください。
いやいや、いや今日本当にあの、ね、こういうお話だと伺ってましたので、うん、あの勉強させていただいてると思います。
来週は、
はい、
そういうことも含めて、
うん、
伊坂さんの個人の意見をどんどん言っていただいて、
はい、
まあ来週に期待して、
はい、
今西さん今日は終わりましょう。
ありがとうございますありがとうございます。
はい、今月からこの番組へのご意見ご質問などを募集させていただきます。ご意見ご質問など宛先は郵便番号 650-8580 ラジオ関西令和水戸黄門ラジオ万有記係まで、ファックスは 078-361-0005、 メールアドレスは mito@jocr.jp mito@jocr.jp まで。採用された方には水戸黄門印籠君シールをプレゼントいたします。特に良い質問をいただいた方には水戸徳川家が出している印籠を差し上げます。どのようなご質問でもお待ちしております。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
伊坂信彦と
今西光雄でした。